トリック、オア、トリートー。はい、始まりました、インカクスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれゆだんいインカク、またの名前を似てたサッカージョンドーが、あれです、はい、やっとるよというわけでね、158日目でございます。今日は囲碁は人子はありません、何も。はい、そういうわけでね、いつもの曲でお送りするわけでございますけどもね。そう、ハロウィンでしたね。このラジオはね、夜に撮るので、あ、今日はハロウィンだと思って、で思った後に録音する、その日の夜に録音するので、もう終わってるっていう、そういう時の流れが早すぎる、ついていけてないラジオ、一歩後ろに下がったラジオでございますけどもね。だってもう今日は11月ですからね、すでに11月。ね、ハロウィンは終わって、あのカボチャあるじゃないですか、あの緑じゃなくてオレンジの方の、あれ、あの実物をね見たことないんですけどもね、オレンジの方のカボチャってどうなんですかね、味とか違うんですかね、普通の緑のやつと。メロンもね、黄色いやつと、白っぽいやつ、白というかまあ、緑のやつで味が違う、まあ違うっていうかな、もう、食感とかね、違うじゃないですか。まああれは中の話ですけども、外側がね、明らかにもう色が違う。で、本当に同じカボチャっていう一括りにしていいんだろうか、みたいなね、そういう、ね、そういう気持ちがふつふつと湧いてきますけどもね、この季節になると。とか言ってる間にもう11月ですから、そう、だから、ハロウィンはいいんですよ、もう。11月、ノーベンバー。ノーベンバーってのはね、9って意味なんですよ、数字の。だから、だってディセンバーね。ディセンバーが、ディケイドなんで、10なんで、だから、1個ずれてるんですね。それなぜかっていうと、ローマの皇帝が、昔ね、俺の名前をつけた月を作れっつって、昔は10月までやったのが12月に増えたんですよ。アウグストゥスとシーザーが勝手になんか、これ俺の月ねっつって1個増やして、アウグストゥスがね、オーガストで8月で、シーザーがね、いつだっけな、ジュリアス・シーザーだからジュライ、ジュライは7月、7月と、だから、7と8が人名で、そっから、だから7、8以降がね、こう、一個ずつずれてるわけですよ。だから、セプテンバーね、9月、セプ、もうセプって言ってるから、もう、明らかにセブンの系譜に連なっていることはね、自明の、ですけども、自明ですけども、それは。ね。そういうね、どうでもいいことを挟みつつね、ラジオやってますけどもね。久しぶりにね、診断しましょうよ。診断メーカーをね。あ、ちょうどね、いいのがありましたよ。トリックオアトリートと言ってみたって。ちょうどいいというかもう終わってんですけどね。実際は。ちょうど良くはないですね、決して。というわけでね、あなたにトリックオアトリートと言うと、どんな反応をするんでしょうか。ね、じゃあ、陰角。とね、ぶち込んで、陰角がトリックオアトリートと言われたらどんな反応をするとかね、どうするんでしょうかね、陰角は。はい、陰角にトリックオアトリートと言うとチラッと一別して、はい甘いのと唇にキスをされます。あ、甘えっすわこれは、ね、イケメンのするやつですね、これは。じゃあジョンドー、はい、ジョンドーにトリックオアトリートと言うと、可愛いなぁという目でお菓子とか太るよと言われます。ああ、なるほど。どうしたってね、イケメンのあれになってしまうんですね、この診断は。全部で368通りですけどもね。 基本イケメンがする診断メーカーだったようです、これは。じゃあ最後、陰角スラッシュジョンドー、スラッシュは全角スラッシュでございますよ。陰角スラッシュジョンドーに、トリックはトリートというと、満面の笑みで、これでも食っとけと、氷砂糖をくれます。持ち歩いてるんでしょうね。あ、満面の笑みで、これでも食っとくってこと、多分これは用意してるんですね、多分。来たら、氷砂糖やろうつって、ずっと思ってて、ずっと一日中持ち歩けて、トリックはトリートって言われて、やっと来たつって、これでも食っとけつって、ドヤ顔ではないですけど、満面の笑みって書いてますけどね。氷砂糖をくれるっていう。受けると思って、本人は受けると思ったシリーズでございますけどもね。もう一個やってみましょうかね。もう一個ね、あるんですよ。トリックオアトリトモンが。あなたが突然好きな人にトリックオアトリトって言われた。もう。この言われる側ですね。じゃあ、陰角が、突然好きな人にトリックオアトリトって言われた。13通り少ないな、これ。好きな人、トリックオアトリート、陰角。え？好きな人、トリックオアトリート、陰角。ごめん、用意してない。好きな人は悲しそうな表情でこちらを見ている。あ、どうしようもない。どうしようもない感じになってしまいました、陰角は。ジョンドーで行きましょうかね。好きな人、トリックオアトリート、ジョンドー。え？好きな人、トリックオアトリート、ジョンドー、ごめん、用意してない。好きな人は悲しそうな表情でこちらを見ている。持ってませんね、基本的にと、こいつは。陰角とジョンドーが同じっていう珍しい結果になりましたね。普段はね、陰角と陰角スラッシュジョンドーが同じ結果になるっていう、そういう体になってるんですけどもね、この診断メーカーのコーナーは。最後ね、じゃあ何も持ってない同士の二人をね、スラッシュで繋いでね、どうなるんだっていうことですよ。好きな人、トリックオアトリート、陰角スラッシュジョンドー。何してくれるの？好きな人、え？陰角スラッシュジョンドー。どんないたずらしてくれるの？好きな人、え？好きな人は怯えている。よくあるやつですよ。トリックオアトリートって言われたから、いたずらしてみろっていう、よくあるやつですけども、これもね、いかんせん。これは少女漫画のイケメンが使うやつですね、これは。やっぱりその、ハロウィンっていうのがね、やっぱり、リア充のイベントであるということがね、これで、もう完全に証明されたわけでございますね、これは。じゃあね、もう、もののついでにね、もう一個。ハロウィンで変身しちゃった、そうですよ。ハロウィンって言ったらね、やっぱり、紛争するやつですね。紛争って言ってもね、あれですよ。小規模な戦争のことではないですよ。ね。ハロウィンの魔法使いがやってきてあなたを変身させました。さあ、何になったかなという診断。あ、これはすごい、253万通りですね、これは。ね、でもアメリカとかではね、変装してトリックはトリートって言ったら、玄関先で撃たれて死んだっていう例もたくさんありますからね。ほどほどにしていただければなと、思います。日本じゃね、普及しませんからね。いかんせん、紛争は。だから、外人がね、よくコスプレするのは、普通にこういうイベントが根付いてるからだそうです。なんか、普通に、だからアニメエキスポとか、海外であるとあるじゃないですか。結構割と、ふんしてくるのは、割と、だから、ふんする文化が栄えている。欧米にはね。というわけでそういうことが起こるという。じゃあもう、とにかく行きましょう。陰角は、頭のいいコウモリで変身。好きなお菓子はマシュマロ。黒猫は永遠のライバル。決め台詞は、お菓子を食えなきゃ全裸になるぞ。変態になりましたね。完全に。決め台詞がもう、いりませんでしたね。決め台詞がなかったらね、ちょっと、ちょっとおしゃれな感じになれたんですけどもね。コウモリのライバルが黒猫っていうところもね、ちょっとした、いい感じだったんですけどね。いかんせん最後のセリフでもう、ド変態になり下がってしまった、陰角でございました。名前の時点でね、ド変態ですけども。じゃあ、ジョンドー。ジョンドーは、豪快なゾンビに変身。好きなお菓子はマカロン。狼人間とは仲が悪い。 決め台詞はお菓子をくれなきゃ暴れるぞ。これは割とハロウィンのなんて言うんですか、ハロウィンのあれにあった、ハロウィンのね、こういうもんですからね、ハロウィンっていうのは。豪快なゾンビっていうのがね、ちょっとあれですけども。この間のテレビでやってたバイオのゾンビがね、結構、多分ああいうゾンビでしょうね。だから、よくある、おーっていうタイプのゾンビじゃなくて、映画のバイオハザードみたいな、結構ダッシュしてくるゾンビが、まあ、これに当たるんでしょう。ね、好きなお菓子はマカロン。僕食ったことないですからね、マカロン。じゃあね、インカク、スラッシュ、ジョン・ドーがね、何に変身するんでしょうかというやつです。はい。インカク、スラッシュ、ジョン・ドーは、変態な狼人間に変身。好きなおやつは、ハーゲンダッツ、魔女と仲良し。決め台詞は、お菓子をくれなきゃ食べちゃうぞ。変態なっていう、あれがつくことによって、決め台詞の意味が変わってきてしまうという、ね。どっかしら、あれですね。良くないところがある診断結果でございましたけども。一応これね、なんか配慮して、ハーゲンッツって一応普通にしてあるんですけどもね。だったら商品名出さなきゃいいんですけどもね。まあ、ハーゲンダッツってお菓子の分類に入るんですかね。ハーゲンダッツってだってあれでしょ、ちょっと高級なアイスでしょ、ハーゲンダッツって。あれを、つまり、あれをトリックはトリートって言われてハーゲンダッツを出すことはまあまあないと思いますけどもね。まあ、それはいいですけども。ね、ハーゲンダッツって言ったらね、空の教会の四季が確か食ってるやつがハーゲンダッツだったんじゃないかなっていう、うろ覚えですけども。はい。というわけでね、インカクでございまして、ジョン・ドーでございます。ジョン・ドーでございますけどもね。まあ、特にこれといって、ないですけどもね。なんかね、溜まってるやつを、デュエル部でも、なんでも溜まってるやつをね、言ってきましょうかね。ね、この間ね、全部が全部フィクションで、全部が全部ギャグじゃなくて、リアルの中にギャグを入れたり、フィクションでやってるのに急にリアリティがあったりすると、するのがいいみたいな話をね、したと思うんですけども、だから実際ね、遊戯王、デュエル部の話ですけども、実際遊戯王を取り巻いてる、実際の状況をね、入れたりしてるわけですよ。だからちょっと前の、あれだったら、やっぱりインフェルニティを、スペルカードゾーンに伏せるっていう。まあ、あれなんかも、その話を聞いてそのまま書いただけなんですけどもね、やっぱり、だから僕自身がね、やっぱりデュエルをやってない分、だからデュエルカード自体に対するアンテナは全然張ってないですけども、もうネオフレウンベルぐらいの知識までしかないんで、ネオフレウンベルの知識もないですけどもね、決して。なんですけども、やっぱり、遊戯王界隈というか、その周辺の、やっぱり、情勢っていうのはね、ちゃんと、一応アンテナを張ってね、いまして。だから、アッパーデックの話もね、デュエル部連載した頃ね、4年前ですか。あの頃はまだ、アッパーデックとコナミの裁判中だったと思うんですよ、確か。確かあの頃は、連載始めてちょっとしたら、なんかアッパーデックとコナミが裁判したかわかんないです。なんか訴えて法廷に出てるみたいなニュースを聞いて、僕はもう結構割と初期から、基本的にアッパーデックが悪役っていう風に決めてたんで、まあ逆に都合良かったな、かなっていう。やっぱりね、こういう、ソリッドビジョンっていうものが、遊戯王でも、会話の作ったね、バーチャルリアリティシステムが軍事産業に利用されたっていう話がありましたけども、そんな感じで、だから、ソリッドビジョンっていう、ああいう、超技術ですよ、もはや。あれがあるんだったら、やっぱり、それを軍事利用する という、そういう展開はあるだろうと。で、やっぱりそれをするのはアメリカだろうという。大体、軍事産業と結びつけるのは大体アメリカですから、暗躍するのは。で、ってことはまあ、アッパーデックだろうと。それやるならね。というわけでまあ、アッパーデックは悪役っていうふうに決めて、まあ、この辺は割とエデンガーデンの影響が。というかその辺、アッパーデックとか、その辺の話を調べてたら、エデンガーデンにたどり着いたっていう、そういうわけですけども。デュエルディスク、実際の現実で発売しているデュエルディスクね、プラスチックの塊の。デュエルディスクの発売が、日本よりアメリカの方が1年ぐらい早かったっていう話を聞いて、だからそれでまあ、アッパーデックとそれを結びつけよう、アッパーデックが悪役っていうことにして、それでいろいろ設定作ろうみたいな。まあその辺の話はデュエル部作中の、解説、不合治療が解説してる回でね、説明したんですけども、それをやってて、で、だから何の話だっけ？だからそうそう、だからアッパーデックを悪役に、でも実際の企業をね、悪役にするってどうなんだろうと思ってたら、アッパーデックが、違法、偽装カードでボロ儲けしてたことが発覚して、コナミと縁切られたので、まあ、都合良かったというか、アッパーデックを悪役にしても良くなったな、みたいな。まあ、そういう風になったんですけども、それでだから、そこまでが、現実世界の話ね。実際の遊戯王を取り巻く事件の話で、それを、じゃあ、フィクションの中に取り入れるっていう、そういう話なんですけども、まあ、この事件は、実際に4つのルートから、69万枚の偽造カードが発覚したらしいんですね。このアッパーデックの事件は。で、それらは、その69万枚は回収されたんですけども、実際、じゃあなぜそういうことをしたか、ただお金を儲けたかっただけかっていうとそうじゃなくて、実は、ダークネスと繋がってるっていう、GX 作中で、ダークネスは魂を込められなかったカード、使われなかったカード、捨てられたカードをよりしろにして、このように、現れた存在ですけども、だから、それを、アッパーデックはそれと繋がってて、それをやろうとしていると。つまり、実際流通してるカードっていうのは、実際、ただの資金集めの、目くらましに過ぎなくて、実際はつまり偽装カードっていうのは、実際、まあ、デュエル部的に言ったら、形と力を持っている。殺像効果でもって力はあるんだけど、実際、そこには、陶器が宿ってないわけで、偽物のカードですから。というわけで、そこにダークネスが入り込める余地がある。というわけで、つまりダークネスをこの人間界に、こうどんどんダークネスの体をいっぱい作るためにアッパーデックがそういう偽装カードをして、で、すでにそのダークネスの勢力ってのが人間世界に結構広がってるぞみたいな、そういう話になるんですけども、ただいかんせんこの辺はね、多分デュエル部 GX の話になってきちゃうんで、ただのネタバレをしただけっていうことになりましたね、これは。ええ。ねえ。まあ、ネタバレついでにいろいろ言ってきましょうかね。マジック・ザ・ギャザリングのナックっていうじゃないですか。中村さん、デュエルマスターズの漫画に出てきてるナック。あの人もまあデュエル部に出そうと思ってて、あの人ね、遊歩堂っていう会社立ち上げて、そこで自分でカードゲーム作ってるんですけども、まあ、実際デュエル部のああいう世界観ですから、まあ、ああいうのも、やっぱり、そういうカードの力みたいなものとか、そういう結びつきみたいなものがあって、カードゲームをなんか監視する立場にいるというか、調停者と言いますか、カードゲームによって、そういう、だから、陶器の力があまりにも増えたり、カードゲームを使って何か事件が起きるときに、まあ、不破一郎は、まあ、コナミのカードエージェントですけども、まあ、 エージェントの元締めといいますか、そのエージェントが寄り合って作られた組織っていうのが、ナックの遊歩道っていう、そういう感じの話をね、したいんですけども、まあね、実際、デュエル部、無印の、デュエル部の三頭身伝説の話では、本当に、デュエル部のメンバーと三頭身を巡る話になるんで、だからまあ、だから、デュエル部のこのストーリーを別の視点から見れば、その遊歩道が、カートエージェントがどうこうみたいな話になるんですけどもね、実際はまあ、デュエル部の時点では、本当に、デュエル部ふわとかじゃなくて、その、トーマたちの目線で、まあ、三頭身事件がね、どう収束するかみたいな、そういう話になるんで、そういうものが、そういう世界が広がってるぞっていうのは、まあ、GX の方になってくるんですけども、だからこういう時にね、先にもう GX 始めたいなっていう、そういう欲がね、出てきちゃうんで、ね、どうしたって。だから、今ね、デュエル部と、GX があって、ゴッズ、ゴッズ、だから3作目、デュエル部、ゴッズ、ニートココデュエル部ゴッズっていう話を考えてるんですけども、これは神、漢字で神って書いて、Z って書いて、ゴッズって読まして、まあ、最後の神とか、神々とか、まあ、最終決戦みたいな、そういう、意味を込めてゴッズ。あとまあ 5Ds のゴッズとかけてるんですけども。ね、まあそれとまあワールズエンドフェーズとね、いろいろ世界があるんで、やっぱりね、まあ筆が遅いのがね、一番の問題なんですけどね、こういう時に。ね。というわけでね、今日はこの辺にしておきましょう。インクスラッシュジョンドー、本日はここまで。また明日お会いしましょう。バイなら。